御言葉をお読みしますけれども、ここに出ておりますので、聖書をお持ちの方は読んでくださってもいいし、お持ちでない方はこの画面と一緒に読んでいただきたいと思います。いかがでしょうか。私が、この偶数をお読みします。皆さんが数の説ありますか。ない。それじゃあね、結構です。聖書の言葉を私がお読みします。はい、彼らは、マルコの福音書10章の46節からです。彼らはエリコに来た。イエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出られると、手前のこのバルテバイという盲人の物乞いが道端に座っていた。ところが、ナザレのイエスだと聞くと、ダビデの子イエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めた。そこで彼を黙らせようと大勢でたしなめたが、彼はますます、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び立てた。するとイエスは立ち止まって、あの人を呼んできなさいと言われた。そこで彼らはその盲人を呼ぶ。心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたをお呼びになっていると言った。すると盲人は上着を脱ぎ捨て、すぐ立ち上がってイエスのところに来た。そこでイエスはさらにこう言われた。私に何をしてほしいのか。すると盲人は言った。先生、目が見えるようになることです。するとイエスは彼に言われた。さあ来なさい、あなたの信仰があなたを救ったのです。するとすぐさま彼は見えるようになり、イエスの行かれるところについていった。大変興味深い場所です。ここで出てくる登場人物はバルテマイと言います。聖書の中で、キリストに治してもらった人、あるものは盲人であったり、耳が聞こえなかったり、熱病であったり、あるいは他の皮膚病であったり、いろんなものがありますけれども、治してもらった人で、名前が記録されている人ってのはあんまり多くないんですね。でその中ではこのバルテマイというのは数少ない例です。でどうしてそんなに名前残したのと残さないのとあるんでしょうね。私はというよりも、ある聖書の学者が言ってますけれども、この人はおそらく初代教会で割合有名な人だったんじゃないか。それですから、このマルコっていう人が記録をするときにバルテマイと名前書くと、ああ、あの教会のあの長老のあのバルテマイねってみんなが知っているような、そういう人だったと思われます。でね、バルテマイと言いましても皆さんはそんなに感動しないと思いますけれども、別に感動しなくてもいいんですけれども、名前にはみんな意味があります。バルというのは子供という意味です、男の子。そしてテマイというのはお父さんの名前、尊いという名前です。ですから尊いという名前を持ったテマイさんの子供という意味です。自分の名前本当はあるはずなんですけども、バルテマイ、テマイの子という感じです。でもいいですね。江戸っ子的に発音するとてめえの子になるんですけど、それはちょっと違うんですね。そうじゃない、テマイの子です。でこの人は唯一大きな問題を持っていました。それは、目が見えないということだった。おそらく小さい時から何かの理由で目が見えなかったんでしょうね。そして今でしたならば、いろいろなこの目が見えない方でも生きていく道っていうのは備えられています。マッサージをしたり、あるいは他のいろんな仕事っていうのがあるんですけども、当時っていうのはそんなにハンディキャップの人に優しい社会じゃありませんから、まあ生きていくとしたらもう物乞いしかなかった。ですから、彼は毎日毎日、やってきては物乞いをすると、町の真ん中に来てね、そしてお椀のようなものを置いて、 安とは聖書に書いてないんですけど、多分そうだろうと思いますね。そして右や左の旦那様、どうぞお恵みくださいっていうようなことを実際私はやったわけじゃないんですけれども、でもそういう社会には私はインドにもおりましたし、アフリカにもおりましたから、そういう人たちに囲まれるっていうことはそんなに珍しいことではない環境にいました。あんまりリアルに真似しない方がいいと思います。ともかく彼はそういう仕事だった。住んでいた町はエリコと言います。エリコって聖書の中に何度も出てきますけども、本当は書けばよかったですね。聖書の地図を思い出していただくと、ガリラヤ湖というのがありましてね、そしてここに死海というのがヨルダン川、そしてそのヨルダン川が死海に注ぎ込むちょっと西側にエリコという町があります。海抜にすると、海抜ですよ、マイナス300メートルと書いてあります。マイナスっていうことは海よりも低いっていうところです。で、私もそこに行ったことがあるんですけど、ごめんなさい、正確に言わせないといけない、250メートル、ちょっと違うんですけど、それにしてもね、海抜マイナス250メートルですから、うんと蒸し暑いのです。私も一度だけイスラエル旅行をさせていただいたことがあるんですけれども、エリコに行きました。やっぱり蒸し暑いです。その蒸し暑いエリコの町の外れで、右や左の旦那様を毎日毎日繰り返したわけです。で、その時にこの主イエスがその町を通りがかった。それも数ある旅行のうちの一つではなくて、これが実は最後の旅行だったわけです。これからエリコの町を通ってエルサレムに行って、エルサレムで十字架にかかるというその最後の旅行。念のため申し上げますけれども、エルサレムっていうのは海抜1000メートル近いところです。高いところですから、もう1000メートル近い落差をずっと上りに上る、距離から言うと30キロぐらいしか離れてない、そこをずっと上り続けるんですから、エルサレムに上るというのは本当に大変なことです。その最後の道を通っていく、これから十字架に、おそらく別にイエス様はこれが最後だ最後だと宣伝したわけではないけれども、皆さんの中にはそういう空気は伝わっていたと思います。そしてそのイエスの噂っていうのは、このバルテマイさんも聞いていたんですね。盲人を治したり、あるいは耳の聞こえない人を治してあげたり、何か不思議なことをするんだ、しかも誰一人分け隔てしないで一人一人を面倒を見てくれるところの人だ、そういうその噂はずっと聞いていました。そのある有名なイエス様が今通られる、これがチャンスだというような気持ちでいたと思います。そしてその主イエス様の一行がそこを通りがかったわけですよ。耳のご不自由な方っていうのは案外この感覚が鋭い方だと私は思うのです。十何年か前にここに新垣勉さんをお招きしたことがあります。今はもういろんなところで NHK とか何かで有名になって有名になりすぎて、ちょっと私たちではお招きできないぐらいなってしまいました。その頃はまだお招きできたんですね。でとにかくその方が読書をされました。そして集会が終わって、控え室に来てね、お茶を差し上げて、新垣さんが私に、今日の集会何人ぐらいいらっしゃいましたかって聞くんですね。で私はもうすぐには答えないで、新垣さん何人ぐらいと思いますかって、質問を返した。そしたらそうですね200人ぐらいいましたかって言うんですよね。そして人数を数える係の人に聞いてもらったんです。今日何人ぐらい来てました？200人いました。っていう感じです。全然見えない方ですけども、拍手の大きさとか人々のざわめきで大体200人ってピタッといったんですね。とっても驚いたことを思い出します。いずれにいたしましても、彼は 鋭い聴覚を持って、今その有名なイエス様が通りがかる、しかもこれがどうやら最後のチャンスらしいというようなことも返したと思います。で、彼はもう普段の右や左の旦那さんをやめて、そしてその場所で、ダビデの子イエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めた。主イエス様の呼び方ってのはいろいろあるんですけど、普通の人はそう言いません。何でしょうか、ご存知でしょうか。ナザレのイエスと呼んでたんです。ナザレっていうのはイエス様の出身の場所です。普通ナザレ村のイエス、こういう言い方をしてた。それは普通の人の呼び方です。でも彼はナザレのイエスとは呼ばないで、ダビデの子イエス様と呼んだんです。なんでだと思います。これは彼が旧約聖書で予言されているところの救い主メシアだということを彼は直感的に捉えていたんですね。ですから普通の呼び方のナザレのイエス様じゃなくて、ダビデの子イエス様、メシアであるイエス様、どうか私に目をかけてください、憐れんでくださいと叫び始めた。ところが周りの人たちがそれをとどめて、お前黙ってなさい、お前がその大きな声出すと邪魔だ、イエス様いろんな人に御用があってお話があるのにお前一人だけに構ってらんない、でしかもお前はもう近づくとね、もう何とも言えない匂いがする、もう何日もお前はお風呂に入ってないんだと聖書に書いてないんですけども、そうでしょう大体ね。でしかも着てる着物ももうそんなボロボロの着物です。ですからそんな汚くて臭くてどうにもならない人がね、イエス様のこれお忙しい清らかなイエス様のお邪魔なんかするもんじゃない、黙ってね黙ってね、彼はそれにひるまずにいよいよ叫んだと書いてありますね。ダビデの子イエス様、なんとかして助けて、彼はもう本当に魂から振り絞るような声で叫んだ。その声が主イエス様の耳に入ったわけです。あの人を呼んできなさい。イエス様っていうのは私たちの真剣な叫びに応えてくださるところのお方です。それですから仕方ありません、弟子の一人が彼のところに行って、イエス様がお前のことを呼んでるよ、彼はもう待ってましたと書いてますね。その時に聖書を読んでみると面白いんですよ。上着を脱ぎ捨てと書いてあるんです。着ていけばいいのに上着を脱ぎ捨てていった。今日ごめんなさい、私は上着を脱ぎ捨ててきました。クールビズだと思いますからね。司会者も最初着ておられたんだけども、困ったな、司会者が着て私が着ないのはどうしようかなと思ったら司会者が脱いでくださったので、私も安心して今日は上着を脱ぎ捨ててやってまいりました。まあ私が持ってる上着というのはちょっとマシな上着ですけど、彼が着ていた上着というのは大変なもんですよね。もう切れの原型をとどめないようなきっと何か引っかかってるようなものだったと思います。臭かったと思います。汚れていたと思います。ですから彼は脱ぎ捨てたんでしょうかね。そして彼のこの聖書を見ると、彼はその場所でジャンプをしたって書いてある。ジャンプ、わかりますね。ちょうどスプリングが効いたおもちゃがビョーンと飛び上がるような感じ、彼はビョーンと飛び上がる。そしてイエス様のところに突進していった。どうやって突進したんでしょうね。目が見えないんですよ。でも彼はおそらくなんとなく雰囲気でこの辺が中心だ、イエス様の声がこの辺で聞こえたっていうことは分かったんでしょう。もう人のことを蹴飛ばしても、あるいは石につまずいてもそんなことはお構いなく、イエス様のところにダーッとやってきた。イエス様静かに、あなたは何を私にして欲しいと思うのかと聞いたんですね。そんなこと言わなくたって分かってるじゃない、なんでそんなこと聞くのと私なら言いたくなるでしょ。分かりきってる、私が叫んでるのはそのことのためですよと。イエス様も意地悪ですね。イエス様もあなたが少しセンスがあるなら私がなんでここに来たかぐらいは分かるでしょう、そういう愚かしい質問はしないでくださいと私なら言うかもしれないけれども、彼はその時に単純率直に、主よ、あなたは私の目を癒してください、私は見えることが私の最大の 望みですと言ったんですね。私たちにもいろんな願いというものがあるんですけれども、その願いを一言で言ってごらんなさいと言われたときに、私たちは何と言うでしょう。それも去年おととしじゃなくて、今日2012年の6月17日の今、私がイエス様にしてほしいことは何ですか、言ってごらんなさいと言ったときに、ピンポイントでこれですということができるでしょうか。私たちは神様になんとなく全般的な祝福を求めて、神様どうぞ一般的に祝福を注いでください、日本の国を祝してください、いろんなことがあるかもしれませんけど、まあ、それもそうですけど、あなたは私が何をしてほしいと思うかと突き詰めて個人的に聞かれたときに、今日何と答えるでしょうか。多くの場合、私たちは焦点が定まっていない場合が多いのですね。神様、なんとなく恵んでください、なんとなく祝福してください、なんとなく私を丈夫なものにしてください。でも今日はそういうことをなんとなくを忘れて、一つと言ったら何だと言われた時に、私はイエス様、どうかこのことをしてくださいというピンポイント的なお祈りをしようではありませんか。でイエス様はわざとこれを言わせたと思います。分かっていたんです。分かっていたけれども、口に出して言うということはある意味で私たちの思想をはっきりさせることですよね。何を言わないで心の中でいろんなことを祈りしてると、あれも祈りこれも祈りですけれども、口に出すとそのことしか考えられません。口に出してごらん。もう一つは、口に出すということはある意味でへりくだりですよね。分かってるんだからやってくればいいよ、それはちょっと傲慢です。イエス様、このことをよろしくお願いしますと口に出すということは本当にへりくだりです。世の中でもそういう人いるでしょうね。あのお茶が欲しいんだけども、欲しそうな顔するんだけども、どうぞ出してくださいと言わないでね。それからあそこで端っこ、テーブルの端っこの方に塩があるんだけども、送ってくれたらいいなと思いながらね。でもちゃんとあのしつけの時にプリーズパスソールとこういうふうにね、プリーズをちゃんとつける、そういうことがあのしつけの一つですよね。それと同じです。イエス様もプリーズこのことをしてくださいよと言ってお願いするへりくだりを私たちに要求しておられると思うんです。イエス様はその時何とおっしゃったでしょうか。あなたの信仰があなたを救ったと書いてあるんですね。信仰という念力が救ったんじゃありません。イエス様は救う力を 100% 持っておられる。それが信仰というチャンネルを通してあなたを救った。ですからイエス様は今も同じ力を持っていらっしゃいます。私たちの窓口は信仰です。彼はその時目が見えるようになった。そして聖書を見るとずっとイエス様についていったとあるんです。皆さん、ここでずっとついてどこに行ったと思います。さっき言ったでしょ、最初に言った言葉を思い出したでしょ。エリコからエルサレムに行く途中だったわけですよ。30キロ離れた。おそらく彼は15キロぐらいでもうこれでやめようかな、お父さんお母さんがさ恋しいからってやめたとは思わないんですね。ずっとっていうから多分エルサレムまで行っちゃったと思うんですよ。その後どうなりました。十字架にかかったイエス様を彼は見たと私は思うんですね。聖書に書いてないから確かなことは言えないけれども、ずっとっていうのがそんなのにある。彼はそこでイエス様の十字架を目撃して信仰を持って、そしておそらく初代教会の中でバルテマイといえば、あああの人ねと分かるぐらいの有名な人になったと思います。素晴らしいですね。別に私有名にならなくてもいいんですけどもそんなことじゃなくて、今日あのお祈りしたいと思うんですけどね、その時にバルテマイのように主イエス様が、あなたが私に何をしてほしいと思うかと言った時、 もうとてつもない不可能なことでも構いません。でも私にとって今切実にしてほしいことはこのことですということを一言お祈りしようじゃありませんか。お祈りをしたいと思うんです。皆さんもどうぞその場所で一言声に出して、周りの人に聞かれたらちょっと恥ずかしいなと思うことはあるかもしれませんけど、まあそれは我慢してどうぞ一言お祈りをして終わりたいと思います。はい、ご一緒に。
どうぞ主です。が今日あなたが私に何をしてほしいかということ。